平成21年、本日は、12月の27日、日曜日、午前の電話をしていきたいというふうに思います。使徒の働きの12章、11節から見ていきます。その時、ペトロは我に帰っていった。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた、すべての災いから、私を救い出してくださったのだ。で、この時、ペトロは、まあ、前の章で学んだ通りですけども、ヘロデによって、牢屋の中に入れられてしまったんです。しかも厳重な警備ですよね。4人1組で4組。死者16人も、1人の人をですね、見張ってたんですね。1人の警官がね、1人の、罪人を見張っても結構な警備ですけど、16人、すごいですよね。でも、その真ん中に神の御使いの働きがあって、それによって神、ペテロは奇跡的に、解放されました。で、人生スコート分かったので、ペテロは、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼は入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところが、ペテロの声だと分かると、喜びのあまり、もう開けもしないで、奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた、ということですね。で、12節見ても分かりますようにですね、多くのクリスチャンが、この時、街道とかそういうことではないんですけど、家ですよね。マルコと呼ばれるヨハネの母、マリアの家。そこに大勢の人々が集まって祈っていたっていうことですよね。で、ことであります。そこにまさに、ペテロが解放されてですね、やってきたわけであります。で、なぜ、奇跡的に、御使いが奇跡的な技を起こしたのか。で、今まで、その当時、このユダヤの最高権力主義だったヘロデの王様の命令によってですね、兵隊4人かける4組、16人もね、囲まれたですね、厳重に牢屋の中に入ってた人が、どうして解放されたのかというと、答えは、明らかです。祈りによって御使いが働いて、そして、それによって解放されたということ。でこれは前、先週も言いましたようにですね、明らかに我々に対して教会の武器っていうものに関して語ってるんです。で、教会っていうのはどう見ても世の中的に見ても全く無力な存在であります、ね、ここで母マリアだとかなんとかですね、武器も持ってなさそうでしてですね、政治的な力もありそうもない。有力者もあんまりいないかもしれない。で、全然もうダメだっていうか、弱気っていう感じなんですね。でも、我々もそう思ってしまいやすいんですけども、でもどうぞ、聖書的に見るならば、大変な武器ですね。これ祈っていく中で、超自然的に御使いが働くんです。で、現実に、ヘロデの牢屋の中に、鍵が閉められてずっと奥の方に行ったそのペトロで16人も兵隊が見張りしたんだけど、その目の前でペトロはですね、見つかりによって連れ出されて解放されちゃったんですね。これは祈りの中で見つかりが明らかに、働くんです。そしてそれは前に言いましたように、創世記でヤコブが言ったように神の家って恐るべきところなんです。天の御使いが上り下りするところなんです。で、ちゃんと祈ればレムラント教会も天使が上り下りするはずなんです。でもあんまり祈ってないと上の方、はしごの上の方で暇だなって寝てるかもしれない何も呼びかからない、いや祈ってですけど祈り聞こえませんけどとか言われちゃったりしてダメなんですけどね、ちゃんと祈ると働いてくれるっていう、そういうふうに私は理解するんですよ、この箇所を。そうですよね。そう、まさにそういうことを言ってるんであります。でも、残念ながら、我々も含めて、教会って不信仰なんですね。で、15節見てもね、奥へペトロが来たんだけども、15節で彼らはあなたが気が狂ってるんだと言った。彼女は本当だと言い張った。そこで彼らはそれは彼の見つかりだ。 しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたとか書いてあるんですね。自分で祈ってた。ペテロ解放されましたよ、祈ってなかった、祈ってたんだと思うんですけども、実現したらびっくりしちゃったりしてですね、どういう信仰なんだかわかんないですけど、結構そうなんです。だから、この祈ってた人たちも、教会にそこまで力あると思ってな、わからなかったのかもしれないですね。だから、我々だけが責められるわけじゃないんですけども、でも、やっぱりこれは、ポイントがあるなと思います。我々がこの、他の力は満ちていれば、性的な力とかですね、他の力を満ちていたらまた別ですけども、何も力がなかったら、やっぱりこれは祈っていく、で、見つかりの働きを期待したりですね、神様の不思議な技を期待していくっていうのが、成功法ではない、正しい方向ではないかと思います。だから、今示されてるんですけどね、もう年も終わりなんで来年はどんな年になるんですかって昨日は一緒にみんなで予言したりしてですね示されてましたけど、なんか神様明らかに語っていることはもっと祈れっていうことじゃないかなと個人的には示されております。でそしてこういう技を経験していきたい。でこれはどうぞ繰り返していますけども、これって私も使徒行伝のこの歌詞を読むためにですね、ペトロすごい不思議な技あったなって、見つかりが働いてすごいな、見つかりなんて生まれてこのことは私見たことないね、羨ましいなとか思ってたんですね。でも私はちょっとこうメッセージするにあたって違う語りかけを受けました。これは特別なことなんじゃなくって、ある意味で全ての教会でこのパターンに従っていくように教科書みたいにこれ書かれたんじゃないかなというふうに思います。でだからこの時見つかりがきちんと現れたということがですね、ペトロに見えるような形で出てきたと思うんですね。もしペテロにこういう形で出てこないと、ペテロにとってこれ偶然ですよね。あ、なんか寝てばって目が覚めたら誰も万人がいなかったし、ひょっと歩いてって、うつらうつらして歩いたら鍵も開いてたんで、で、さっと逃げてきたんです。そしたらみんなね、教会の人、ああ、運が良くて良かったですね。それで終わりですよね。全然神の場でも何も分かんないんですけど、そういうこと分かるように、ペテロはね、明らかに見つかりが見える形で出たと。でもこれはいつもそうとは限りません。皆さんが見つかりを見える形で見ないからといって見つかりが働いてないと思うことはないと思いますね。見えなくったって見つかりは働くと思うんですね。というか一般基本的に見つかって見えないですね。皆さん見たことありますか？見たことないですね。見えないのが普通なんですね。でそれはしょうがないです。でもこの時は分かる意味にこれ聖書って教科書やテキストですからね。だから分かる意味合いに見せたんですね。でもポイントはこのように我々が見つかりを見ることじゃなくて、このパターンに習って必要に応じて真に祈っていくときに、教会は恐るべきところだっていうところですね。天の見つかりが上り下りするっていうことをですね、我々が経験するんです。信じて実行するなんですね。それをどうぞ覚えておいてください。そういう我々の学びのために当然ながら聖書って書かれてるんですね。だからそれを実践していかないと何の意味もないっていう、そんな感じですね。で、これは、今の時代でも、我々がちゃんと祈っていくなら実現していきます。で、私が前行った教会っていうのは非常に感謝なことはですね、追い出されたことは残念なんですけど、それは別として非常によく祈る教会でありました。そこで私は祈るっていうことをですね、よく訓練されました。その時、その教会はいろんな働きとか飯があったんですけども、一つは海外宣教のことを示されていたんですね。で、海外宣教の働きは、海外宣教のミッションとか言ってたんですけど、それはずっと祈ってましたね。で、御心を感じた人が何でも何でも祈ってたんです。そしたら、そういう働きが始まって、結構大きな今、海外宣教の働きをしているからと思います。私もその一環で一回だけですけどね、フィリピンに海外宣教に行きました。で、いよいよ学びをしました。で、その中でやっぱり祈る中で、いろんな不思議な技を体験してきました。で、一つは、ある時はそういう海外宣教の働きのために、きちんとなるような事務所欲しい。っていう祈りが始まったんですね。でも事務所って結構大変なんですよ。普通のマンションだとあれですけど、そういうとこって何百万も敷金とか礼金と結構ね、東京のね、近辺だと結構高いんですよ。 ところがずっとそれ祈ってたんですね。不思議なことを来ました。祈ってたらある時そのミッションのための講座って作ったんですって。そして祈って、でその講座の振り込み口座番号あるんですけども、ある時見たらそこの銀行振り込みの口座に1000万の献金が入ってたんです。でみんな祈りの時に報告したんですって。1000万入ってました。いやそれ多分間違いだろうと1000円じゃないけど1万円の間違いじゃないか。でよくもう一回みんなで見に行ってやっぱ確かに1000万入ってたんです。でそれで実際に事務所を変えて、そこは大きな結構海外選挙の働きが始まりました。でそれを私がそこに行った時はもうそれは過去の話だったんですけどね。でもその後我々は我々の時にそのミッション事務所っていうのが狭くていいんですね。まあ集まればまあまあなんですけども、ちょっと狭いんで、もうちょっと働きが広がってきたんで広い場所に移転っていう祈りがずっとあったんですね。それをですね、我々は新学生だから水曜とか、火曜とか木曜とか土日とか、ね、週に 3,4 日ぐらい会社の帰り行ってそこで祈ったりなんで学びしたんですけども、毎回祈りで祈ってるんですね。今でも覚えてます。事務所が事務所移転のためにずっと祈ったんですね。もっと安くて広い場所に行ってですね、しかも近くてと、欲張りだなと思うんですけどでもまあそういうふうにね、リーダーが祈ってるからあんまり反抗しちゃいけないかなと思って神様どうか近くて歩いていけるような距離で、しかも家賃もぐーって今より安くて、広さはもっと広くて、わがままですけど聞いてくださいとかね、祈ったんですね。で、ね、毎回祈ってるんですけど、あんまり祈って、なんか口が曲がるからと同じこと祈って、何ヶ月か祈ったんですけどね、もういいやと思ったんですけど、もういいやと言っちゃいけないなと思ってですね。でもこれすごいですね。私もそういう祈ったりするって実地経験でですね、よくわかりました。祈った通りの場所が与えられました。元あったミッションから歩いて確かに5分のところでですね、家賃は半分、広さは2倍びっくりしました引っ越しとか歩いてきてですね、5分だから手で持ってね、醤油とか持ってちょこちょこちょこと歩いてトントンって、ね、引っ越しも手伝いましたからね、祈ったし引っ越しも手伝ったんですけどね。でやっぱり思いました、祈んなきゃいけないなって本当に実感として思いました。でそうやって祈りって惹かれて、そして教会って進んでいくもんなんですね。だからどうぞここでみんなが熱心に祈ってたとですね、大勢の人は自由にですね、大勢の人が集まって祈っていた、ここにポイントがあります。教会には武器はありません。で人間的には武器ないように見えます。でも大変な武器があるんですね。御使いがガーッと働いちゃったりですね、主の奇跡があるんです。ポイントはやっぱり祈っていかなきゃいけないっていうことですね。だからどうぞこの辺の線はですね、ラインは決して揺るがされてはいけないっていうことをですね、ぜひ見ていていただきたいというふうに思います。そして重要です。彼らあなたが気が狂っているのだと言ったが、彼らは本当だと言い張った。そこで彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。で面白い表現ですよね。ペテロペテロ本人じゃなくて、それはきっとペテロの見つかりが来たんだ。でこれはこの当時の教会の人ってそういうことが常識としてあったんですね。本人の見つかりが場合によって現れてくるぞって常識なんですね。今あんまり聞かないですけどね。でもこれってよく聖書読んでみたらこういう常識ってあるんですね。マタイの18章を見ると書いてあるんですけどね、また18章10節に書いてあります。言います。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。 誠のあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。で、まあ、あんまり気に留めなかった箇所なんですけども、一つは、聖書が言ってることはこういうことです。一つは、少なくともクリスチャンには、それぞれ天の御使いがいるっていうことですね。明らかにそういうふうに理解できないんですね。だから彼らは、ペトロにはペトロの固有の御使いがいたと思ってたわけですね。で、ここにも書いてあります。それを裏書きするようにですね。それらの人に対して、ね、彼らの天の御使いって書いてあるから、ね、太郎さんがいたら太郎さんの天の御使いとかですね、二郎さんがいたら二郎さんの天の御使いいるんですね。聖書はまさにそれを言ってますね。そうしか理解できない。皆さん、あんなこと想像したことありますか？エレミアの御使いっているんですよね。ペテロの御使いとペテロと見間違いしやってこと同じ顔してるんですかね。それはちょっとなんかゾッとしないですけど。そういう感じですね。だから、ただ、明らかに、ここで言ってることは、それぞれのクリスチャン、少なくともクリスチャンには御使いがいて、そして、その人は、天の、地の御子を仰見てるってことですね。だから、いろいろね、まあ、悪いことを言ってるわけじゃないですね。意地悪言ってるわけじゃなくて、彼らが救われるために、助けられるために言ってるわけですね。だから、どうぞこういうことも覚えてください。これ聖書がまさに語ってることなんです。以前ね、漫画の話ですけどね、後ろの百太郎っていう本を読んだことあるんです。漫画です。本じゃなくて。後ろの百太郎って何かっていうと、角田次郎とかなんとかそんな人が書いた本だと思うんですけど、それぞれの人に背後霊がいるって言うんですね。そうかなと思ったんですけど、今読むと、聖書読むと、まさに、まあ、背後霊とは書いてないけど、まさにそういうことを言ってるわけですね。なんか不思議だなという気がします。ただまあ、どうぞ皆さん覚えてください。皆さんが、いろいろ落ち込んだり弱ったりしててもですね、いろいろその、天の御使いがいて、で、父の、前でですね、仰ぎ見て、そして、まあ、あの人はこうだから、こうして、なんとか考えてあげてくださいとか言ってくれてるんだろうと思うんですね。だから、どうぞこういうことを覚えてください。で、もう一つは、まあ、言われてることは、ね、今の読んだ、また18章10節は、小さい者たち一人でも見下げたりしないように。それぞれに、天の御使いで、そういう人たちはちゃんと、天の父なる神様直結してるから悪口言われちゃうかもしれないですね。この小さなこんな、わけのわかんないクリスチャン頭叩いても誰も知らないと思ってですね、天の御使いはちゃんと仰ぎ父を見上げ仰ぎ見てますからですね、引っ張られたりしないでですね、ことであります。で、これは思います。だからどうぞ我々は、まあ、当然ですけども、どんな小さなクリスチャンもですね、そのように対応していきたいと思います。で、私もこれをささやかながら実践していきたいというふうに思います。時々わけのわからないことでクリスチャンに絡まれることがあります。残念ながらですね。誰とは言いませんけど、私のところで定期的にですね、嫌なハガキとか手紙を送ってくる人がいるんです。以前この教会と関係した人なんですけどね。昨日ちょっとそういう人とすれ違いましたけどね。まあ、それはともかく。私は本当になんか、しょっちゅう、そこには、キリスト教ってとんでもない宗教だとかですね。俺は散々教会に献金して損したとかですね。そういうあちこちの教会行ってるらしいんですけどね。M ランドもちょっと来たんで、だからうちにも送ってきてるんでしょうね。ね、そんなことは、そんなこと知ったことあるかとか言ってやりたいんですけどね。でも、あんまり何度も来るんで腹が立ってですね。ちょっと私もムッとしたことはですね、ちょっと電話してですね、その人お母さんとかお父さんいるから、電話してこんなことを続けると警察に通報しますって言ってやろうかと思ってたんですけども、でもやっぱりこういう歌詞もありますね。思い出しました。彼が、なんとか、まあ、それはもしかするとね、彼の心の叫びかもしれない。教会行かなくなっちゃったりね、だから変な、まあ、私に入ってるかもしれないんで、彼がちゃんと立ち返れるように、悔やめられるように、しばらくちょっと前から祈り、取りなしの祈りをするようにしてました。じゃあまたなんかこの間、ハガキだかって紙だか来たんですよ。で、また来やがって、また同じこと書いて、なんか証拠でないやつだなと思ったんですけどね。ちょっと文面が変わっておりました。穏やかになってますね。相変わらずわけわかんないことは同じなんですけど、でも、どうか私に真摯な回答をくださいとかね、書いてあるから、前はもっとひどいこと書いてあったんですけど、 少し変わったかなとうちの家内と話したんですけどもうちょっと祈って今度は悔やための手紙が来るようにレバントはもう一度戻りますって来るようにですね祈ってる。あのやっぱりね天の父あの見つかりがその人のためにもねいろいろあの対応してたりですねあの、まあ、天のお父さんも喜ぶ悔やための喜ぶでしょうしまた一人の、ね、罪人が悔やためたら天において大きな喜びがあるんでしょうから彼が悔やためにです、ね、なっていきたいとそんなふうに思っております。で、そして使徒行伝の方に戻ります。使徒行伝の12章の、16節17節しかし彼は手振りで、彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行ったってことですね。だから、ここにいると危ないっていうことですよね。で、さて朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。兵らは彼を探したが見つけることができないので、官兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリに下っていって、そこに滞在したってことですね。まあ、ちょっと急ですけど、あの、途中ですけども、あの、明らかにこの3年半とかですね、またはあの、この時代っていうのはやっぱり、明らかに迫害の時代ですね。で、これはあの、週末の我々の、迫害とか困難時代に通じるってことをどうぞ覚えてください。残念ながらこの時は、ヘロデは神のため、ユダヤの王であるヘロデが、正しいペテロたちを追っかけて、なんとかっていう時代ですね。同じことが再現するんです。観念時代って言われて。だから、明らかに、あの、今の日本のキリスト教会で言われている終末の話とほとんど空想話とかですね、聖書はまさに言われていることと全然かけ離れたことなんですけども、あの我々は正しく見ていきたい。正しく自分たちが見るだけじゃなくて、あの、セミナーまで開いてですね、あの、正しいことを知らせていきたい。そういうポイントであります。で、ニュースです。さてヘロデはスロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従プラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えたってことですね。で、あの、ここで見ていきたいことは、神のため、ユダヤの王である、トップであったヘロデは、虫に打たれて、死の力に打たれて、虫に噛まれて死んでしまったということですね。で、これは彼の罪のゆえであります。一つは、ここでは、具体的にはあのね、神に栄光を期さなかった。神の声って言われてですね、うふふとか言ったんですけど、そうだとか言っちゃってダメなんですね。危ないですよね。もう一つは、まあ、あの、この前の方に書いてありますよね。ヘロデが、ヨハネの兄弟、ヤコブ、だから三人のね、弟子の有力な三人のうちの一人殺しちゃったんですね。その殉教者の血の報いっていうことをもちろん言えると思うんですね。だから、ここで、知らなきゃいけないことはですね、一つは、神は、当然ながら、キリストを信じる者も、信じない者も含めて、この世を支配しているということです。当たり前のことですけどね。そして、必要に応じて、必要な裁きを下すということです。このことを覚えておいてください。だから我々は自分で復讐をする必要はないっていうことであります。確かにヤコブ撃たれ、ヤコブ殺されちゃったんですけども、じゃあペテロがですね、ヤコブの肌を撃つとかってヘルタの首を取ってくるとか言ってですね、それは違うんですね。で、覚えてください。で、我々も似たような苦難にこれから会うかもしれませんけども、あの迫害したやつは法律で訴えてやるとかですね、こいつを捕まえて袋叩きにしてやるとかですね、それは違うわけですね。どうぞ信仰を持っててください。で、神はで必要に応じてこうもう限度を超えたっていう時はヘルデに対して御使いが、使われて、これは神の許しで当然御使いが言ってるわけですよね。そして あっさりですよね。やられるときはあっさりです。虫で一噛みでね、これ何なんでしょうかね。何に噛まれたんでしょうかね。サソリでも噛まれたんでしょうかね。何だか分かりませんけど。で、あっという間に死んでしまったんですね。だから主は、神が、下せば、命令を下せばあっという間なんですよね。で、これは神様の判断。それは誰を死刑にするとか、誰を撃つっていう、これ神の判断なんで、我々は、が言うべきことでもありません。でも見ててください。でも、これは神様の判断であるんですけども、我々は似たようなことを人間の世界でも見ます。本当に悪いことをした人はですね、我々が使うその、ね、この間も悪い人が起きましたよね。名前忘れちゃいましたけど、イギリスから来た美人の英語の教師をですね、殺した日本の男性がいましたよね。市橋容疑者とかですね、殺された人の名前を忘れちゃいましたけど、美人だったなっていうのを覚えてますけども。まあね、かわいそうに日本に来て英語を教えてたうちにですね、変な人に絡まれて殺されちゃったんですね。で、その人は逃げ回っておりました、何年かですね。で、イギリスのね、お父さんとお母さんとか来てね、犯人を捕まえてほしいとかですね、いろいろ言ってたんですね。でも、日本は、やっぱり、法治国家であってですね、やっぱり警察がガーッと行ってですね、そして、最後に彼は捕まっちゃいましたよね。彼が死刑になるかどうかわかりませんけど、まあ少なくとも、どうやってね、やっぱり罰を受けるだろうって事実なんですね。で、日本でもちゃんと、ね、人を何人も殺した人は死刑でね、公死刑だからわかんないですけど、命を失います。と、日本人の世界でもこうなんです。我々が個人的に仕返しなくったって、ちゃんとね、警察を構えたやつと同じように、神の前にも同じなんだっていうことをどうぞ覚えてください。我々はそういう面に関しては、神の方法とかですね、パターンとか、真に収めておられて、また必要、収める方は神であり、また必要に応じて神がそれを持ったなら、それこそ死を持っての罰とかですね、適宜行われてるってことを見ておいてください。不信仰になってはいけないんです。日本でもいろいろね、キリシタン迫害とかありましたけどね、ちょっと遅くなりましたけど、でもそういう迫害した国ってみんな軒並み第二次大戦の時はみんな火の海になっちゃったりですね、焼かれちゃったりですから、ね、大変ですね。で、大きな迫害になった長崎は原爆まで落ちされちゃったりですね、大変なことなんですよ。長崎の、大浦天主堂かなんかの上に原爆落ちたんですけど、あそこはまさに、たくさんの人を迫害で殺されたところなんですね。中にあります。だからそのことをどうぞ見ていきたい。で、真に支配しているのはですね、神ご自身です。で、黙示録の時代も同じなんです。黙示録になったら神がいなくなっちゃうわけじゃないただあまりにもクリスチャンの廃墟がひどいん でまた聖霊を追い出したりするんで、また神の御言葉をもうなんかないがしろするんで、神の御言葉はね、消え去っていったり、また聖霊が追い出されるからしょうがなくて消えちゃってる、そういうことなんですね。でもその中でも適切なね、裁きとか神の裁きとかね、ちゃんと下されますんで、不信仰になってはいけません。神がいなくなるわけではないんです、黙示録の中ですね。そういうことに関しては正しく見ていきたいというふうに思います。で、もう一つは神に栄光を着さなきゃいけないということです。そうやってろくなことになりません。愚痴に打たれたらたまったものじゃありません。だから、私なんかも褒められることはあまりありませんけどもですね、なんか、ね、間違って褒められてもですね、神に栄光を着たいと思ってます。時々、たまにですけどね、良いメッセージ出したからですよね、めったに言われないんですけどね、言われることありますけど、栄光、神の栄光を着て、神様を教えてくださったんで、おかげさまで良いメッセージができました。めったに言われませんそんな風にしていきたいなと思っております。で、24節、主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたってことですね。まあ、任務を果たしたっていきなり出てきますよ。前の方でバルナとかサウロとかですね、必要に応じて他の教会に使わされていったんですね。で、こういうことがありまして、これは誰かというと、明らかに、神の御言葉に関してですね、この頃は、ほとんどエルサレムに一極集中してたわけですね。それは当然ですよね。イエス様はエルサレムで、弟子たちを訓練したりね、エルサレムとかあっちのユダヤの大で訓練したから、 地方の方とかいないわけですよ。だから御言葉の教えられる人たち、バルラとかサウロってもう引いてた弟子たちなんですけども、こういう人たちは他のところで使わされていって助けに与えたっていうことですね。どうぞこういうこの当時はこういうふうにして、それをもってバランスを保ってたということは覚えておいていただきたいというふうに思います。で、日本でもそうですね。食料がないところにはね、あそこが洪水で食べるものなくなったって、そこに他のとこからですね、食料があるとこからトラックで送るみたいなですね、エルサレムとかね、ユダヤとか、こっちの方にいっぱい御言葉があるんですけど、そっちから全然御言葉に枯渇しているところですね、こう送られていくっていう、こういう感じなんですね。で、このいうふうに、場合によって、神の御言葉の奉仕のために、きちんと主の弟子として訓練された人たちは送られていくっていうパターンが性質的なパターンであることを覚えてください。誰でもっていうわけじゃないんですね。バルナバとかサウロとかですね、これは明らかに賜物も溢れていたし、または評判もいいし、また御霊の力を帯びてたんですね。そうなんです。だからレムナントもお願いであります。我々もここで訓練とかしていきたいと思うんですけども、ちゃんと御言葉が身についてですね、そして他の人を教えられてようなレベルに達したら、そういう時がいつ来るか分かりませんけど10年後か100年後か分かんないですけども、もし来たらこんな風に送るような働きね、一部に預かっていきたいと。誰一人立たなかったらそれは残念でしたということでなんですけど、まあでもこれが聖書的なんです。ちゃんと訓練された人で送られてって、他ではね、ろくに御言葉も分かんないとか、聖書も読んだことがない、バプテスマのヨハネも十二使徒のヨハネも何だか分からないっていう、区分つかないっていう人たちが多いところですね。そういう訓練されたり、賜物を持ったりですね、また予言の賜物を持っている人がいたりとかで、それが聖書的なんです。で、だからレムネント、もしかすると違う、もしかするとと思っているのは、我々は明らかに週末の予言に関しては大きな光があると思いますね。この働きでもしかすると呼ばれればですけどね誰一人呼ばれなかったらそれはしょうがないことなんですけど、呼ぶ人はいなかったらですね、もしかすると地方で呼ばれたら行くことあるかもしれない。そうなったらいいなと思いますけども、まあ特別絶対それが望んでいるというわけじゃないですけども、もしかするとその時は来るかもしれません。で、どっちにしてもただポイントは訓練であります。訓練されて、バルナバとかサウロとかはやっぱり弟子の中でもやっぱり、主の前にですね、忠実な弟子たちだと思うんですね。だから我々が正しく忠実な歩んでいくときに、御心の中でそういった奉仕を預かっていく、それは非常に性質的なんだということを覚えてください。こういうパターン今でもですね、大いに通用するかなというふうに思います。じゃあ本日はそこまでにしたいと思います。